耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1386回4月25日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回紹介するのは2011年度の宝島社第9回このミステリーがすごい大賞にて優秀賞を受賞した作品です。このミステリーがすごい大賞、まあ、略してこのミス大賞なんて言われましたけども、こちらの賞はですね、まあ、ミステリー&エンターテイメント作家の発掘および育成を目指す新人賞で、このミス大賞の中にはですね、まあ、今までシリーズ累計850万部を突破したチームバチスタの栄光、これ海藤健さんの本ですね、いや、また137万部を突破した朝倉拓也さんの4日間の奇跡といった、ね、作品がありまして、まあ、ベストセラーおよび映像化された作品なんてのも揃っています。で、今回紹介するラブケミストリーという作品はですね、ラブコメにミステリーの要素を併せ持った作品なんですけども、キャッチフレーズが面白かったです。理系草食男子に送る前代未聞空前絶後の有機化学ラブコメミステリー。有機化学ラブコメミステリーってなんかすごいなと思うんですけども、どんな作品なんでしょうか、見ていきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は宝島社より出ております北義久著ラブケミストリーという本です。まずは著者のご紹介ですが、北義久さん、東京大学大学院薬学系研究科修士課程修了後、大手製薬会社の研究員として勤務しつつ、今回のラブケミストリーで、宝島社第9回このミステリーがすごい大賞の、優秀賞を受賞された方です。でラブケミストリーというこの作品なんですが、有機化学を通して繰り広げられる、まあ、ほのぼのとしたファンタジー系のラブコメなんですが、まあ、仕掛けに満ちた恋愛サスペンスでもあるという一面を持っています。まあ、ファンタジーってのが、その有機化学とファンタジーってのが一瞬わからないかもしれませんけど、死神のですねカロンというのが出てくるんですよ、女の子が。このあたりが非常にファンタジックなんですね。でストーリーとしては、まあ、主人公は有機化学を研究している藤村圭一郎くん。彼はですね、どんな複雑な物質でも瞬時に合成ルートを見つけられるという非常に素晴らしい才能を持った天才なんです。しかしある日出会った真下宮やなる女性に一目惚りして、なぜかその能力を失ってスランプに陥ってしまいます。そんな圭一郎の前に現れたのが女性の姿をした死神のカロンで、宮やへの告白と引き換えに能力を取り戻してやるというカロンに対して、まあ、圭一郎が下した決断は一体どんなものなのかと、まあ、そういう風にね進んでいくんですけど、まあとりあえずこの本の内容ね、ドラマにしましたので、ぜひぜひ聞いてみてください。こちらです。
数年前にできたという真新しい橋を渡ると立派な楼門が出迎えてくれた。威風堂々とした楼門は夜の闇の中でも威厳を失っていない。さすがに重要文化財に指定されるだけのことはある。赤い門の左側を抜け、まっすぐ伸びる歩道を進む。自然とプランクスタリンの構造式が浮かんでくる。出来上がった構造式を今度は頭の中で分解していく。
こっちを後から巻くとして、転移反応で4級炭素を構築してアミノ酸を利用して立体を制御して、でもこれじゃダメなんだよな。何度も試してるけどこのルートじゃうまくいかないんだ。こいつは僕だけの力で合成できる代物じゃないのかな。なんでこうなっちゃったのか、答えは自分が一番よく分かっていた。スランプに陥ったその瞬間すら正確に思い出すことができる。まさにあの時、僕はかけがえのない自分の能力をなくしてしまったのだ。
まさかな。
女性を好きになったくらいでスランプになるなんて。
部屋に入った時、湿った空気の中に嗅ぎ慣れない香りを感じた。香水というよりお香に近いほっとする香りだった。なんだろうと思った瞬間、突然蛍光灯が点灯した。
え？
こんばんは、藤村圭一郎さん。
部屋の中央、潰れた布団の上に背の高い女性が仁王立ちしていた。腰まで届きそうな漆黒の髪、大胆に足を露出した現代風の真っ黒な和服、病的なまでに白い肌、そしてそれ以上に強烈なインパクトを与える美しさ。迂闊に近づくことも許されない緊迫した美しさだった。どちら様ですか？
私はカロン。
部屋を間違えてませんか？
間違えてない。
でも僕はあなたのことを知りませんが。
私は君を知ってる。ずいぶん混乱してるみたいね。まあ普通の反応だと思うけど。
何をしにこちらに？
君は自分の能力を取り戻したいと思ってる？
能力と言いますと？
科学の世界を変えるほどの能力だっけ？
誰に聞いたんですかそれ？
別にいいじゃない、そんなこと。
一体どうやってここに入ったんですか？
壁をすり抜けただけだけど。
何を言ってるんですか？
証拠を見せてあげるわ。私にはこういうことができるのよ。
カロンは左手を勢いよく水平に投げ払った。腕が壁に吸い込まれ、肘から先が壁にめり込んでしまった。トリックだとは思わなかった。僕は気づいてしまった。カロンの足は数センチばかり浮いていた。完全に浮いているのだ。彼女は人間じゃない。
わかったかしら。じゃあちょっと記憶を見せてもらうわね。
え？何をされるんだろうと思った瞬間、カロンの指が僕の額に突き刺さっていた。
はじめまして、マスターミヤヤです。
少し丸みを帯びた輪郭、光をたたえた瞳、リチの象徴のような眉、そして小さな桜色の唇、俗に言う一目惚れというやつだった。藤村です、よろしくお願いします。
藤村さんですね。まだまだ若輩者なので、いろいろとご迷惑をおかけするかと思います。どうぞよろしくお願いします。
いつの間に眠ったんだっけ。部屋に奇妙な女性がいて、カロンとか言って頭に指を突き刺されて、そうだ、頭、夢か。
夢じゃないんだけどね。
ああ
見せてもらったわ、君の記憶。あの子がスランプの原因なのね。
あの子？
増田宮谷さんのことよ。最近の記憶、彼女のことでいっぱいだったわよ。さて、君の能力を取り戻す方法は二通りある。
二通り？
単純な二択よ。お付き合いするか、すっぱり諦めるか、どっちがいい？
ああ、できることならお付き合いしたいと思ってますが。
そっちの方が険しいけど、それでもいい？
険しいってどんな風に険しいんですか？
私は人間にはない力を持っているわ。でもできないこともある。人の命を奪うこと、精神に干渉すること、意志をねじ曲げること、そういうことは禁止されてるの。 だから付き合いたいなら実力で彼女を振り向かせなくちゃいけない。
実力ですか。
大丈夫よ、協力してあげるから、さっさと恋を成就させて君の能力とやらを取り戻しましょう。
あのカロンさんはどうして僕を助けてくれるんですか。
それが仕事だからとしか答えられないわね。私の仕事はこの世界のメンテナンスみたいなものなの。君は知らないでしょうけど、ここ以外にも複数の世界が存在していて、相互に干渉し合っているのよ。一つの世界の歪みが全体のバランスをおかしくしてしまう。だから問題が起こる前に修正しないといけないの。さ、おしゃべりはおしまい。じゃあちょっと仕事に移りましょう。とりあえず大学に行きましょうか。君何年生？
大学院修士課程の2年生です。
とりあえずどんな環境にいるのか見せてもらうわ。待っててあげるから、さっさと身支度を済ませなさい。
はい、というわけでドラマでした。まあ、こんな感じで、まあ、序盤なんですけど、今の部分はエンターテイメント作品というか、もうラノベぐらいのね、ライトさで進んでいきます。で、このミステリーがすごい大賞なので、いわゆるこのミス大賞、最後のどんでん返しはやっぱりね、素晴らしいですね。ああ、なるほど、やっぱその辺かと思いつつ、っていう内容なんです。超常的に来るのか、それとも科学的に来るのかは皆さんがぜひ確かめてほしいと思います。で、こちらの作品なんですけど、最近このミス大賞をいくつかご紹介してますけれども、やっぱりその著者のね、経験というのが生きたテーマっていうのを選択してる人が対象に挙げられるのが多いのかなーなんて最近思ってまして、今回の場合はこの北井義久さん自身が薬学部出身で、製薬会社の研究員ということもあって、有機化学の研究に焦点を当てて、その研究者に焦点を当ててるんですけども、ところどころに出てくるですね、科学の専門用語がですね、まあ半ば笑いを取るために入れてると思うんですけども、高度すぎて笑えます。特に僕好きだったのはですね、慶一郎くんがその宮谷さんに告白しようとして、何気なく世間話から入るんだけど、目薬の構造について語るあたりとか、僕この作品でビタミン B12 の化学構造を初めて知りました。で、あとはですね、今回のドラマの中にも出てきましたけど、役者さんが何すかこれって言ったんですけど、アミノ酸を利用して立体構造をって、どういうことですかって言われました。僕もわかりません。詳しくはウィキペディアなどでググってほしいと思うんですけども。まあ、そういうところはですね、逆に笑って読み飛ばしてしまって、話の主軸としては非常に読みやすい作品です。研究に向ける熱意っていうその現実感もあり、片思いのそのドキドキ感もあり、草食系男子のその恋っていうなんかその興味本位で見たいところもあり、かつ、カロンという死神という超常現象もあり、さあ一体どんな結末が待っているのか楽しみに読んでみてください。では、書籍情報です。ラブケミストリー、北義久著、宝島社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました作品いかがでしたでしょうか。このミス大賞ね、結構新刊ラジオでよく取り上げてるんですけど、やっぱり読みやすいというのが一番大きいかなと思います。まあ、ミステリー小説っていうのがね、まあ、純文学とは全然違いますけども、いわゆるその小説としてどのぐらいのそのエンターテイメント寄りなのか芸術寄りなのかって人によって判断分かれるところだと思いますけど、このミス大賞はですね、エンターテイメントよりもエンターテイメントより、最近そのラノベっぽい雰囲気も出たりしてますね。それがなんか近年の作品で、まあ、やっぱ作品ごとにたまに違ったりはするんですけれども、とりあえず今回の作品はですね、気軽に読みたいよという人は本当におすすめです。で、まあそんなこのミス大賞関連の、関連書籍ご紹介しようかと思うんですけど、新刊ラジオ第171回2007年2月22日号、チームバチスタの栄光。これはこのミス大賞の中でもかなりその、話題になった作品じゃないかなと思います。映画にもなりましたからね。気になった方はバックナンバー聞いてみて、また作品も読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。